石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、楽天ペイが障害を起こして使えなくなるという事態が発生しました、
はい、
これね、やはり今スマホ決済盛り上がってますけども、いざっていう時に使えなくなるっていうのは決済サービスとしてどうなんだってとかね、疑問がついてしまうのかなと、あとこの間実際にコンビニで買い物しようと思って、とある決済サービスのアプリ立ち上げようと思って立ち上げたら、はい、いきなりその利用規約みたいな画面になっちゃって、どうやら一回アップデートがかかったらしくて同意しろみたいなこと出てきたりとか、あとまた別のサービスも立ち上げたら、今度はそのログイン状態が外れていて、また ID とパスワードを直さなきゃいけないとかっていうことがあったりとか、やっぱりなんかそのアプリケーションで、しかもそういったね ID パスワードが必要なサービスなので、いざ立ち上げて決済しようと思った時にそういう画面が出ることがたまにあるので、なんかね、空いてればいいんですけど、じゃあコンビニでねお昼時並んでる時になんかあたふたするのは全然スマートじゃないっていうところがなんか欠点だなって気もするし、それで言うとやっぱりそのフェリカ、アップルペイとかあっちの方でもうスイカで払っちゃうっていう方が簡単で楽だなって、やっぱりそのスイカの安定性というか、あと反応の良さとかっていうところで言うと、若干いろんなところで言ってるんですけど、スイカ最強説だなっていう気はしてたりもするんですよね。
その現金を持ち歩かない方のためのそういった決済におけるリスクヘッジっていうのは、やっぱりスイカプラスみたいなところあるんですか？
だからスイカはもうね絶対ほぼ使ってるようなもんだし、プラスじゃあなんかいろんなスマート決済サービスだし、とはいつもやっぱり現金全く持ち歩かないっていうのもありえないと思うので、結果としてだからなんかお財布が増えてってるような感じにもなってるのかなって気もしてて、使うのはいっぱい使うけど、一方でもう残高は残ってるけどもう使わなくなっていくものとかもあったりもするので、
ね、中途半端に残ってるやつとかありそうですね。
今だからキャッシュバックのキャンペーンとかで注目浴びてますけども、それが終わったらねやっぱ使われなくなっていく可能性もゼロではないのかなっていうふうには思い始めてますね。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
ソフトバンク向けに発売される2画面スマートフォン LG G8X 新旧を LG エレクトロニクスさんにお越しいただき、詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
2画面スマホの新しい可能性、LG エレクトロニクス LG G8X 新旧。 LG エレクトロニクスは今年12月にディスプレイ付きケースにスマホを差し込むことで2画面になる LG G8X 新旧をソフトバンク向けに発売します。1枚のディスプレイを折りたたむタイプの2画面とは違い、2つの画面が独立しているため、他のアプリを立ち上げたりゲームでは片方の画面をコントローラーにするといった使い方が可能となっています。本日は LG エレクトロニクスジャパン株式会社より MC プロダクトチームチームリーダーキム・ヒチョルさんと、毎度おなじみのキム・ドンゴンさんをお迎えし、この新製品について詳しく伺っていきたいと思います。キム・ヒチョルさん、キム・ドンゴンさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで LG の2画面スマホという感じでございます、ね、今年折りたたみとかいろんなものが出てくる中で、 LG はまず最初に2画面というものを出してきたというところで、かなりね現実的な製品といいますか、 高くない十分手の届く端末というところでね、かなりいろいろと市場としてはユーザー取っていけるのかなというふうに思いますけども、先日まあね11月に発表会を行いましたけども、メディアの反響というのはどうでしたか。
はい、まず、スマホ単体ではなく、ケースを使っての2画面という特殊なコンセプトのスマートフォンということもあり、メディアの方々の取り上げがすごく多かったです。また、2つのゲームを同時にプレイだったり、動画を見ながら SNS みたいな、ユーザーの、ユースケースを同時に説明したことで、さらによくご理解いただいたと思います。
ね、なんかそのパッと、ね、2画面スマホって言われると別にそんな使えないんじゃないのみたいな、こうなかなか使いこなすの難しいんじゃないのとかっていうふうには感じるところもあるんですが、ただね、あの LG の、 そのまあ発表会ではいろいろと具体的な提案があったので、まあ、メディアからすると非常に分かりやすいのかなというところだったりしますね。で、まあ、今回のこの製品ですけども、具体的にまあどういう形状になっているといいますか、改めてご説明いただけますか。
はい、まず、スマートフォン本体はごく普通の、ハイスペックなスマホになります。はい、このハイスペックなスマホにディスプレイがついているケースを取り付けることで、電源をオンしていただくとケース側のディスプレイもオンになって、2画面の仕様になるような形状になっております。
なので、まあ、本当ケースに画面がついていると感じですよね。でさらにそのケースの外側にも、まあ、ディスプレイもついているので、まあ、時間とかも分かるようになるという感じですね。なぜゆえにこういうコンセプトで商品作りになったんですかね。
まずこのスマホの2画面デュアルというトレンドというのは、確かにスマホの発展性の方向の一つとして、確実にできていると思います。で世の中には、さまざまなアプローチでこの2画面をトライをしている、メーカーがあるんですけども、いろいろ2画面の場合に制約があると思います。価格であったり、サイズであったり、このようなところを解決する一つの方法としてこのケース型のディスプレイというところに LG は行き着きました。
ね、過去にもそういった、まあ、最初から2画面の端末もあったりもしましたけども、なかなか日の目を見なかったというところで言うと、ケースに画面をつけたっていうのは非常に現実的といいますか、まだ必要な時はつけるし、そうじゃない時はメインのスマートフォンだけで使えるという感じですね。
面白い発想です ね。
でメインのスマホに関して言うとスペックはどんな感じになりますか。
まず SDM855 の CPU を積んでまして、ディスプレイは 6.4 インチの有機 EL を積んでいます。カメラはデュアルカメラ、1200万画素の標準カメラと1300万画素の広角カメラで、インカメが3200万画素と非常に高画素のインカメを積んでおります。またバッテリー 4000mAh ということで、普通にシングルのスマホとして買っても十分なハイスペックなスマホになっております。
ね、日本で LG ハイスペックなスマホ出すのって結構なんか久しぶりな感じですよね。
そうですね、過去に V30 という機種があったんですけども、それ以来となります。
実際松代さん触ってみてどうですか。
はい、思った以上にこうがっちりとした男前スマホな印象ですね。ただこれやっぱ開いた時の画面の大きさってやっぱり見やすさに通じるものがありますので、そういった点ではこの独立した2画面にすることでの使い方っていうんですか、ちょっといろいろ知りたいなと思います。
具体的にはこれ2画面どういうふうに使うといいんですかね。
まあ、弊社の中で今、ながらみたいな、何々しながらみたいなことを言ってはいるんですけども、例えば、動画を見ながら、LINE がみたいな、例えば YouTube を見てるときに、自分は YouTube を見てるんですけども LINE が来ました、通知が来てるんですけども、一回 YouTube 止めて、LINE を立ち上げて、
そう止めなきゃいけない、
また YouTube に戻るみたいなケースがよくあると思います。この弊社の端末を使うと、YouTube はつけっぱなしにして片方の画面で YouTube、片方の画面で LINE みたいな使い方が、できたりします。
写真も撮ったらすぐに編集できるみたいな感じですか。で編集できシェアするみたいな感じですかね。
そうですね、写真に関しましては、プレビューの画面と、写真を撮った後の、アルバムの画面が同時に表示することが可能ですので、それを使って、すぐにシェアすることが可能になっております。
あと、まあゲームしながら攻略サイト見るみたいな感じですかね。はい、だからですよね、複数のゲーム立ち上げてもいいってことですよね。
はい、前回のメディア説明会で一番好評だったところが、 例えばポケモン GO や、ドラゴンクエストウォークみたいな、はい、一芸を同時に立ち上げて、歩いて、同時にプレーをするみたいなところですごく、驚きと、好評をいただいたというふうに認識をしております。
確かに一芸をやるにはね、2画面でできた方が効率よく回れますもんね。両方ねこなせるって感じですかね。あとまあ地図見ながらメッセージを送るというところもあったりするんですかね。であとまあ電子書籍アプリは
縦にすると両方に分かれて
両開きみたいな
感じで、表示される
、本見るみたいに呼びきるという感じですかね。
あと あるジャーナリストさんが言ってたのが、やっぱりあの赤ちゃんとか子供の写真を撮るときに、はい、子供と赤ちゃんがちゃんと集中しないっていうことで非常に難しいって言っていて、これを両面使ってですね、はい、一つの画面ではあのアニメを流しながら写真を撮ると、その写真撮るときにそのアニメーションを見ながらこう集中できると、でその間に写真を撮ればちゃんとこう目線が撮れるっていうメリットも発見していただいたんですよね。
そう、確かに子供を撮るときに目線くれなかったりすることもあるので、
パパ、
そうですよね。そうなんですよ、確かにそれは分かる。
でもすごい実感するでしょ。
それはします。あと自分最近 YouTube やってるんですけど、
はい、
で自分のことの動画撮りながら、うん、けどそういった喋ることの内容をメモしたものを表示させておきたいんですよ、うん、
はいはい、
そうするときにも確かに2画面便利だなと思っていて、はい、カンペをそれに貼り付けておくっていう使い方もできるので、なんかね意外と2画面ってありだなっていう気はすごいしてるんですよね、うん、
ありがとうございます。
あとね、その最近ふと思うのが、ね、家電量販店とかでスマホ決済するんですけど、その時も最初にポイントカードアプリ立ち上げてピッてやってもらって、その後にじゃあ au pay とか d 払いとかのまあアプリ立ち上げなきゃいけない、
うん、確かにそれが便利だねって言ったそのライターさんもいらっしゃいました
ですよね、はい、なので2画面でやっていけばピッピッてやってくれるというところですかね、うん、なのでまあ非常に面白く使えるのかなという感じですよね。これ実際海外では反響どうなんですか、すでに売られてる海外では。
はい、まずこの2画面スマホを韓国で、先駆けて発売をしておりまして、韓国であの 5G が、はい、始まると同時に第1号モデルとして、デュアルスクリーンのスマホを発売をしました。でキャリアさんの方も 5G の良さというのを一般のお客さんに分かりやすくするために、うん、スピードだけではなく、何か 5G だからこう違った体験ができるということをお客さんに訴えやすい、スマホの一つとしてキャリアさんの方も、すごく活用していただきましたし、またユーザーさんに実際を調査してもらうと、使用する前と、使用した後での期待度と満足度の、評価というのが使用した後に、すごく便利だということで、かなり好評をいただいております。であとユーザーの調査したところ、ケースの使用頻度という項目もあったんですけども、じゃあこのケースをいつ装着して使うんですか、あの要はずっと絶えず装着してるのですか、それとも、使いたい時に装着するんですかということを、自分が必要な時に装着をするというパーセンテージが、6割ぐらいということで、そこでもこの、着脱式のケースのコンセプトというのが役立ってるんじゃないかと思います。
じゃあ、 まあずっとつけっぱなしというよりもやっぱり必要な時につけて2画面として便利に使 う。
そうですね、普段は普通のスマホとして使っていただいて、例えば必要な時にカバンから取り出してケースを使うみたいなユースシーンが想定されます。
これあれですよね、その Android も最近まあ2画面に対応するようにかなりなっていて、そこでのまあ使い勝手が良くなっているところもあるんですよね。
はい、もちろんその通り
ですよね。だから昔の2画面スマホって結構その Android がちゃんと対応してなかったので、かなり無理くりやっていたというところもあるので、まあ操作性がいまいちだったりもしたんですけど、まあ最近ね Google としても2画面とか折りたたみのねユーザーインターフェースを強化しているので、まあだから違和感なく使えるようになってるのかなという感じですよね。今回まあソフトバンクから発売という感じですけども、将来的には 5G でこの形っていうのは生きてきそうですかね。
そうですね、まず当モデルはまず当面ソフトバンクさんから発売になるんですけども、はい、LG の場合このモデル以外にもデュアルスクリーンの対応のモデルというのを引き続きやっていくつもりですし、特に日本でも来年 5G が始まりますので、この 5G に向けてこのデュアルスクリーンのモデルを強化していきたいと考えております。
ドコモのプレサービスでもね、デュアルスクリーンの LG 端末でもありましたもんね。 でプレサービスでは、まあ、ラグビーの開幕戦で触ることできましたけど、まあ、その時はマルチアングルなので、はい、下の画面に、まあ、4つかぐらいの、まあ、いろんなマルチで撮影したものがサムネイルとしてあって、それをタッチすると上の画面で大きく見えるという感じのものがあったりしましたよね。なのでまあ各キャリア 5G でこの端末があるといいなって思ってる感じですかね。どうですか？
そうであるとありがたいです、
ね、そうですよね。実際どうですか、これ市場として伸びていきそうですかね、手応えってどうですか？
先ほども少し申し上げたように世の中の、スマホの発展の流れとして、確実に一つの方向ではあると思いますし、うん、メーカーとして、またはサービスと連動して、世の中に訴えていくことが重要になると思いますし、うん、チャレンジであるというふうに考えております。
そうそうね、これやっぱり LG だからできたっていう感じなんですか、この製品？
そうですね、まずディスプレイという意味だと、はい、ディスプレイで一つのノウハウがある、LG だと思いますし、うん、あとは発想の転換というか、はい、この辺がすごくこちらの商品企画として、今回成功した部分なんじゃないかというふうに考えております。
そうですね、キムドンゴさん。
いや、私は驚いたのは、はい、実際これどういうところに使うんだっていうふうに最初は思ったんですけれども、実際韓国で調べた使用前の期待感と使用した後のその満足感っていうそのギャップがすごいあるっていうことと、あとこれを使い方によっては、例えばその子供の目線をもらうためのその親が写真撮るためにどんだけ私苦労してきたのかっていうのを考えたら、まあそれも解決できるっていう、まあいろいろ自分の生活の中で便利な今まで体験できなかった部分もこれに変えて体験できるんじゃないかなと、私はすごい思ってます。
そうですね、まあだからね、スマートフォンってその一つの画面でいろいろとまあ切り替えて使ってはいましたけども、なんか無理くりそれに付き合わされていたというか、
まあそうですね、それがスタンダードだっていうことで、
まあ、当たり前
の、それ以上何も考えなくてこれがスタンダードだっていう、その我々の発想をこう抑えてしまった部分もあるんですけれども、やっぱりその2画面であるそのあと画面が大きくなるっていうことは一つのトレンドであって、あと2画面っていう、まあ、実際現実的に実現可能な形なので、これ非常にまあ我々の生活に溶け込んだらどんどん便利になるんじゃないかと思います。
そうそうね、なかなかだからね、まあ、ユーザーが若干試されるところはあるのかなって気もしますけど、一方で、まあ、ユーザーが使おうと思えばいくらでも使いこなせるというか、ユーザーのいろんな使い方があるのかなというところですよね。他に便利な使い方ってありますかね？
はい、そうですね、今回ウェールブラウザーっていうブラウザーを、はい、プリンしてます、このブラウザーを利用すると、例えばウェールブラウザー経由で、Yahoo ニュースを表示をして、はい、片方の面で Yahoo ニュースのリスト表示をしながら、はい、違う片方のディスプレイにニュースの詳細を出すことができます。ニュース以外にもショッピングを立ち上げて、ショッピングの方で片方の画面にはリスト、片方の画面には詳細みたいな立ち上げ方をすることが可能です。
いちいち戻る必要がないんですよね。
今視聴者さんが実際に動かしてる見てると、その画面をダブルタップするとその詳細画面が左側の画面パッと出てくるっていうのは、まあ非常に便利な使い方だなって感じがしますね。実際カメラはどんな感じなんですか、カメラの性能としては？
3つあるやつとか出てきてるんで、まあ、そのカメラは SNS とかでこう撮る人が多いんで、インカメが3200万画素っていう、それが一つの、まあ、今まで LG が出してない特徴ですかね。
でしかもインカメラだとレフ1モードがなるっていうのは結構面白いですね。
そうですね、暗いところでインカメを使いたいときにレフ1っていうのがすごく重要になるんじゃないかと思ってます。
なので、はい、ね、カメラの画面で撮りつつもう1画面がレフ1として光る、
機能的ですね。
なので、まあ、顔に対して光を当てられる、ね、よくカメラ写真撮ってるときにこうレフ1って言って銀色の板持って下から当てて影飛ばしたりするんですけど、まあ、それがスマホでできてしまうというところですかね。あとミラーモードとしてカメラのプレビューがデュアルスクリーンで見れるから、真上から写真撮りたいときに楽。わかります。
はい、わかります。
上に置いて自分はこのディスプレイをここで見ながら、
ね、画面を90度とかに折りたためばってことですね。
同じ発想で子供の目線もそれで、
はいはいはいはい、これでもあれなんですね、今いじってて本体の方でデュアルスクリーンか否かかってこう操作で変えられるんですね。だからケースつけてても2画面使わなきゃいけないわけでもなく、
あ、そうですね、デュアルスクリーンをオフにす
ることもできるんですよね、
うん、確かに何でもかんでも2画面でもね止まるだろうし。お値段的にはいくらぐらいになるんですかね。
まだ発表前ではあるんですけど、はい、おそらく、普通の、ハイスペックなスマホと同等、
同等
ぐらいの価格になることが今予想されております。
20万とかにはならないってことですよね。
そうですね、
だからやっぱり早く 5G で使ってみたいってのもありますな。
あ、 5G になってみないとっていうのもありますね。いや
実際あの MWC で体験されたり、はい、今回のラグビーの方で体験されたり、はい、5G っていうのは通信速度がものすごい速いんで、あの例えばいろんなアングルで撮ったあの場面を自分の 5G の端末で見るとこのアングルから見たいっていう、同時に撮影されてるんでそのアングルによってシーンが変わるわけなんですよね。なので例えばあのなんとかコンサートを撮った時、はい、自分の好きな人だけ撮ってるアングルを探して見ると、はいはい、その人だけ見れるアングルになるっていうことも一つの 5G ならではのことですよね。
まあだからね、そういった楽しみ方を先取りできるっていうところで言うと、まあ、この機種ねかなりありっちゃありなかなって気もしますし、まあ今買って人に自慢するにはいいタイミングかなっていう気がしますよね。
確かに、うん、
まあ、そんな買えない値段ではないと思いますので。
そこなんですよ、
買えない値段ではないって重要ですよね。
重要、うん、いやだから20何万するスマホもいいんですけどなんかね持ち歩くのがプレッシャーで、
保険入れば、
じゃあ保険も入ってるんですけど、はい、ただやっぱり落とすじゃないですか、
はい、まあ、よく落としますよ。私も保険も高いですからね。
でそうそうそう、保険も月1000円以上するような
ので。そうなんですか。
そうそう、なのでまあだからね、手軽に持ち歩けるこういった大画面とか折りたたみとか2画面スマホっていう、
あともうこれ自体がカバーですから、
そう
落としても、それがうまいですよね。カバーをつけてるよっていう安心感で、かつそれをつけることによってできる増える機能っていうか、そういうのがあるのは面白いなと思いますね。
でね、日本のユーザーってカバー好きじゃないですか。
そうそう、
買ったらまずカバーつけるっていうところなので、まあそれが入ってるっていうのはいいっすよね。これは標準で入ってるんですよね、
カバーは
ね。
はい、あの標準で入ってます。
そうなんですね、いいですね。しかもやっぱりあれですね、外側でもこう時計が見られるっていう、
そうそうそうそう、
これ便利ですよね、
はい、うん、時計だと通知、あの電話がかかってきた時にそこで電話が通知
表示されるんですよね。
はい、見られます、うん、
これまあ今回まあ2画面という形になってますけども、まあ、来年 5G も始まる中で LG として今後なんかどういう方向でいくとかってあったりしますか。なんとなくのこうビジョンというか方向性というか、
まあ、今までいろんな端末をキャリアさんに供給してきたんですけれども、はい、我々、まあ、製品に対するそのアイディアだとかそういった生産技術っていうのはあるので、今後キャリアさんの要望とかそういうのによったその製品開発っていうのと、まあ、それだけじゃあの我々の特徴を出せないので、まあ、我々の得意とする部分をどんどんあのキャリアさんにアピールしながらあの製品展開をしていく行った方がこれからの一般のお客様に認められる一つのブランド企業になるんではないかと私は思います。
これまあすでに LG、ね、海外ではもう 5G 端末バンバン出していることを考えると、そういった技術的なノウハウも当然あるでしょうし、日本でも 5G 始まった時に結構そこってアドバンテージになるような気がするんですけど、どうですかね。
はい、そうですね、今あの世界中でも 5G が始まってる地域では端末を提供してますし、もちろん今日本の 5G 開始に合わせて、端末を提供の準備は、してるところなので、来年あの日本で 5G が始まる時点で、弊社の端末が出すことができるように努力していきたいと考えております。
今一生懸命交渉中って感じなんですか。
まあそうですね、はい、
ですよね。それで言うとあれですよね、今韓国、まあ、5G 始まってますけど非常に今好調というか、なんかめちゃめちゃ普及してるみたいですよね。あの辺って割引が効いてる感じなんですよね。
そうですね、まあ、あの韓国の場合は 国を挙げて、はい、キャリア、メーカー、うん、一段となって 5G の普及に、まあ、取り込んでいる最中ですので、うん、まあ、そこがやはりあの 5G 普及の一つのポイントになってるんじゃないかと思います。
今あれですよね、 4G のスマホ買うよりも 5G スマホを買った方が安かったりもするという話も聞いたんですけど、
ケースによってはそういうケースもあるというふうに認識をしてます。
ですよね。まあだから非常に今韓国 5G 盛り上がってるし、ね、やっぱりそれで 5G スマホが売れればそれはねメーカーもどんどんどんどん新機種出していくしっていうところで言うと非常にいい循環が回ってるので、ぜひともそこを日本も真似してほしいなと思っているところだし、ね、やっぱり手軽に 5G スマホを買いたいなっていうのはね感じますね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、この度ソフトバンクさんから LG G8X 新旧ということで、1画面でも、2画面でも、使い方自由自在の、ハイスペックなスマホが出ます。2画面の、スマホ、使い方次第では本当に無限の可能性を秘めているので、ぜひ皆さん手に取って試していただけると思います。
キムさんありますか。
いや、私が言いたいことを全部違うキムが言ってしまったので、うん、はい
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございまし た。本日のゲストは LG エレクトロニクスジャパンのキム・ヒチョルさんとキム・ドンゴンさんでした。以上特集、2画面スマホの新しい可能性、 LG エレクトロニクス LG G8X 新旧でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。また Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
Y モバイルさんにお越しいただき年末から2020年に向けた戦略などを聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆきでした。アホース。